ただいまから旧約聖書第二列王記14章1節から子供に伝えたいことと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日のこの14章の1節ですけれども、列王記というですね、今から2700年とか800年ぐらい前の時代の話ですけれども、ちょうどですね、イスラエルは、日本で言えば戦国時代のような時でしたね。南と北に分かれまして、じゃあちょっと出していただけますか。ちょうどですね、北イスラエル王国と南ユダ王国にこう分かれて、いたわけです。で、南ユダ王国の方は、ダビデ、ソロモンという王家の血筋で、王様がつながっていて、北イスラエル王国はもう本当に戦国時代で下克上の世の中でした。クーデターを起こして勝った者が王様になって、次々と、王様が変わっていくような時代だったんですね。で、読んでるとですね、非常に分かりづらいところもたくさんあります。どういうわけか、同じような王様の名前が重なって出てくるのが、どうしてかよくわかりませんけれども、非常にわかりづらい。で、今日はですね、ヨアシという王様が二人出てくるんですね。で、わかりやすくするために今日二つちょっと絵描いておきましたけれども、今日の主役は南ユダ王国のアマツヤ王様なんです。アマツヤ出てきますよね。で、ところが14章の一節の出だしがややこしいですよね。イスラエルの王エホアハズの子ヨアシの第2年にユダの王ヨアシの子アマツヤが王となったって、もうこれでちょっとなんか文法的によく分かんなくなる方もあると思うんですけど、こういうことです。エホアハズの子ヨアシが王様になって2年目の時にヨアシの子供であるアマツヤが王様になった、これだけの話です。簡単でしょ。ですから、要するに今現役は北イスラエル王国がヨアシ王様、それからアマツヤ王様、二人です。ね。ところがですね、戦乱の時代ということで、少しですね、今日はアマツヤのお父さんのヨアシュがとても大切なので、なんでかっていうと、14章の3節が今日の一つのキーワードになるんですけども、彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の嘘はダビデのようではなく、すべて父ヨアシュが行った通りを行ったという。父ヨアシュの行った通りを行った、これはですね、しかもわざわざダビデのようにではなくっていうこの言い方に何か非常に強いですね、意図があるんです。意図っていうのは考えがあるんですね。ですから今日はまずですね、なんでこのアマツヤはお父さんのヨアシュを見ながら生きてきたのかということをまず最初は考えたい。で、このヨアシュという人はすんなりと王様になった人じゃないんです。実はですね、ヨアシュのお父さんはアハズヤというんですけど、アハズヤ王様はある時に戦争で死んでしまうんです。で、戦争で死んだらすぐにですね、子供のヨアシュが王様になればいいんですけど、そうは問屋が下ろさないって感じで、誰が邪魔をしたかというと、なんとアハズヤのお母さんがですね、アタルヤって言うんですけども、これ女性なんですね、アタルヤって。とっても怖い女性で、何をしたかって、お母さんですよ。この、アハズヤの子供たちをみんな集めて、このみんな王様になる可能性がありますから、みんな集めて、全員殺してしまうんです。怖いお母さんですよね。我が子が戦争で死んでしまった。さあ次の王様は誰かって時に、その自分の孫になる人たちをこう集めてみんな殺していくわけです。完全な孫ではないんですけども、いろんな人がいますから、血のつながっているものも血のつながっていないものもいますけれども、とにかく王家の子供たちをみんな集めて殺してしまう。ところが、ある王家の女の人が生まれたば、その時たまたま生まれたばかりの1歳、多分1歳ぐらいだと思うんですけども、1歳ぐらいの赤ちゃんを まあ、その頃は、ウバという人が、ウバがですね、まあ、育てる係の女の人がいるわけですけども、その赤ちゃんの、お母さん、ウバの、多分着物の中に入れてですね、おトイレかどっかに行くに見せかけて、外に連れ出して、そのまんまお布団部屋の中に隠してしまったんです。奥の方へ。そして、まあ、いちいちカウントもしませんから、みんな殺してしまう。昔の殺し方というのは、子供の首を全部切って、全部並べていくんですよ。これが昔のやり方です。晒すわけですね。こんな残虐なことをアタルやお母さんはするわけです。そして私が王女様よって言って、アタルやは王女様になるわけですね。で、こっそりと、アタルやに反対する家来たちと、それからそれを指揮したのが祭司のエホヤダというんですけども、このエホヤダがヨアシをですね、奥まった部屋でこっそりと誰にもわからないようにして育てるんです。大変なことですよね。これは6年間ですね。今6年経ったら7歳ですよ。小学校1年生ね。ヨアシは小学校1年生の時についにお坊ちゃま、時が来ました。もうね、そこら辺の1年生とは違うなと思います。どうですか1年生、急にね、おじさんみたいな人が来て、みんなひざまずくわけで、みんなでバーって周りを、家来たちがいっぱいいますから、お坊ちゃまついに立ち上がる時が来ましたね。そしてこれからヨアシ様、王様に私たちは戦いますからってね。一年生ですよ。一年生誰いる？一年生。ああ。そっちにもいるじゃない。ね。一年生、頑張ってよ。ね。そうしたら、ね。わかった。やってくれ、みたいな感じですね。そして、エホヤダの指揮のもとにですね、見事にこの作戦は成功する。アタルヤは捕らえられて、そして何をするんだって言って、もうわめくわけですね。このおばちゃんがですね、うわーって、ところがみんな取り押さえられて、そして神殿の外へ連れてけって言って連れてかれて、そこで処刑されるわけです。そしてヨアシ王様が王様になったぞ、万歳って言って、もう国中がこう、その時まで怖かったですから、喜んで王様になる。ね、小学校1年生でも王様になって、もうその国は大きく変わるわけです。すごいです ね。1年生だから甘く見ちゃダメですよ、ね、でも1年生のヨアシはですね、エホヤダのこの祭司エホヤダが本当に小さい頃から一生懸命聖書を教えてきたんです。ヨアシお坊ちゃま、大切なことはこの聖書の教えに従って聖書の神様に言われる通りに生きていくことです。いいですかお坊ちゃま、ちゃんとこのことを守って生きていってください。今までの王様はそのことを守った人は祝福されて成功しました。でもこの神様を捨てた人はみんな失敗してきました。絶対そんなことにならないように、分かったよとかなんか言ってですね、多分そんな感じだったんでしょう。ですから彼はですね、成り立ての頃はエホヤダの言うことをよく聞いて、そしてですね、政治も本当に聖書の教えに従ってしっかりとやってきたわけです。彼は40年間にもわたって王様となりました。ところが、まあ、そしてその間にですね、22歳、ヨアシュ22歳の時にアマツヤが多分生まれたと思うんです、ね、ですからアマツヤにとってはもう本当にどんどんどんどん大きくなっていく。ところはですね、その間に何が起こったかというと、あのエホヤダが亡くなるわけです、ね、実はその後、ヨアシュの生涯というものは少しずつ変わっていったようです。でそのことはあまり詳しくは出てこないんですけれども、 でもですね、おそらくだんだんだんだんと、エホヤダが言った言葉からどんどん離れていったようです。そして最後、アマツヤが25歳の時に大変なことが起こります。ヨアシュ、お父さんヨアシュは家来たちからクーデター、謀反を起こされて、そして追っかけられて、ついに殺されてしまうわけです。普通は王様が殺されたらその子供も殺されるのが普通なんですけども、南ユダ王国に関しては王様になれるのはダビデの血筋じゃなければなれないので、家来たちがいくらクーデターを起こしても、王様にはなれないんです。ですからヨアシュ王は二人の家来に殺されるんですけども、その人々は25歳のアマツヤを王様にしたわけです。青年ですよね。ところが自分の父親を殺した家来人々が自分の周りにいるわけです。そんな経験ってないですよね。ないでしょうね。まあ普通ないですよ。そんな王家の人なんていませんからね。でも王家ってのは大変だと思います。そうやってこう自分の父親を殺した人たちのが目の前にいたら、私は多分怖いと思いますね。もし自分がこの人たちに狙われたら、自分も殺されるだろうと思いますよ。だって王様を殺した人たちですから。そして王様を殺した人たちは罪に問われてないんです。彼らはこれ本来は反逆罪に問われなければならないんです。でもこの場合彼らは罪に問われなかったということは、彼らのしたことは国中でまだ合法的になっているわけです。つまりいつ自分が殺されるかわからないんですよ。アマツヤは25歳の時、それは恐ろしいだろうなと思います。しかももう一つ、アマツヤはヨアシュが大好きだったんです。お父さんは非常に大好きだった。だから父ヨアシュが行った通り行ったってわざわざ書いてあるのは、それほどこのアマツヤはヨアシュ お父さんのことを本当にいつも慕ってた。そのお父さんを殺した人々が自分の周りにいる、この複雑な25歳。まあ私だったら仇討ちをしたいとは思いますよね。でも自分はまだ若い、いる人たちはたくさん、もうなんていうか、軍隊を持っているし、軍隊を動かすのは自分ではなくて彼らですよ、ね、自分はただ王様になっただけで何の力もないわけです。彼はおそらくずっと敵討ちをするぞ、心に決めてたんじゃないかなと思います。しかしアマツヤはヨアシのいいところを随分取って政治を動かしてきました。ヨアシュがエホヤダに教えてもらったように、聖書の神様に従って政治を行っていった。どんどんどんどん人々はアマツヤを信頼するようになっていくわけです。そしてアマツヤは25歳、30歳、35歳とだんだんこう大きくなっていくときに、ついにですね、おそらく軍隊を動かしていくことのできる力を得たんだと思うんです。そしてその時何をしたかというと、5節で、王国が彼の手によって強くなると彼は自分の父、王を討った家来たちを撃ち殺したって書いてあります。これはですね、第二列王記の12章の一番最後のところに名前が出てくるんです。20章の21節に、彼の家来シムアテの子ヨザバテと ショメルの子エホザバテが彼を撃った、それで彼は死んだって、ちょっと舌を噛みそうな2人の名前ですけども、この2人を、これはこの2人はおそらくアマツヤ、ヨアシの時にもアマツヤの時にもトップの政治家だったと思うんです。軍事力を握っていたトップの人たちだったと思うんです。でも彼はこの家来を捕らえて、そしてまあおそらく反逆罪かなんかで初めて処刑をしたわけです。ところがその時におそらくこのヨアシュが行った通りというのが、この後この子供たちを殺さなかったというところに出てきていると思うんです。普通だったら子供も殺されるんですけど、なぜ殺さなかったのか、それは聖書の中に子供が、父親が自分の家族のために殺されてはいけない聖書の掟があるんです。人は自分の罪だけの罪のためにだけ殺されなければならないんだ、家族の罪のために人が殺されることはいけないと聖書は明言されているわけです。だからこれに従った。そういう意味でアマツヤは非常にクリーンな人だったんじゃないかなと思うんです。これもおそらく父ヨアシュの良いところを受け継いできた人だと思います。それから彼についてですね、もう一つすごく大きな功績があるんです。それはですね、南ユダ王国はいつもですね、隣のエドムという国にいつもこう脅かされていました。なんとかこの国を抑えないことには南ユダ王国はいつも攻め込まれていて、大変苦労していたわけです。さあこのエドムを、なんとか攻め滅ぼして抑えつ、そのために彼はですね、実はこの列王記の他にもう一つ歴代史という歴史書があるんですけども、その25章あたりを読みますよ、詳しく書いてありますが、彼は30万の軍隊を編成しました。これは結構大きな軍隊です。さらにですね、それに加えて10万人の外国人部隊を、傭兵隊をですね、アマツヤは組織するんです。莫大なお金を使って、雇ったようです。そうやってこのエドムにですね、まあエドム大変強かったので念には念を入れて戦おうとしたわけですね。ところがその時に預言者がやってきてアマツヤに言うわけです。あなたは外国人部隊を雇ったけれども、そんな必要はない。あなたの自前の30万人の軍隊だけでエドムは必ず倒すことができる。神様の力は必ずあなたと共に働いてあなたを守るから、この外国人部隊は全部解散させろ。彼らには莫大なお金をあげています。莫大な損害がこの国に起こります。どうしたらいいんですか。大丈夫だ。あなたの損害よりもはるかに大きなものをあなたは得ることができるから、神様の力に信頼して、外国人部隊は返しなさい。それでですね、南ユダ王国は30万人の軍隊でですね、エドムに立ち向かって、それで今日のこの7節、アマツヤは潮の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクエテールと呼んだ、さらっと書いてありますが、そういうところなんです。で、1万人というのはですね、これもまあここで言っていいか分かりませんけど、歴代史の方を読みますと1万人を捕らえたんですね。そして捕らえた人たちをどうしたかというと、崖から突き落としてみんな殺したって書いてあります。ずいぶん残虐だなと思うかもしれませんが、当時の戦争はみんなそうです。どこの国と戦っても、もっともっと残虐なことがいっぱい残っています。アッシリアにしてもバビロニア帝国の方はもっとひどいです。でもとにかくそうやって1万人のエドム人を殺して、完全に戦闘能力をエドムから奪い取ったわけですね。ここまで良かったんです。ところが驚くべきことをアマツヤはこの後に行うんです。 これはですね、列王記に出てこないんです。歴代史の方を読んだらびっくりするんですけども、この後アマツヤが何をしたかというと、この打ち負かしたエドムの国に、そのそこら辺に突っ立っていたいろんな神様をボンボン持ってきて、トラックかなんかに箱を入れてガーンって持ってって、それをエルサレムポンポンポンポンって置いて、それを拝み始めたっていうんです。ちょっと理解するのが難しいんですけれども、自分が占領任した国の神々をいっぱい運んできて、エルサレムに置いて礼拝を始めたんです。これはですね、おそらく礼拝をするというよりは家来にした感覚だと思うんですね。エドムの神々を俺の家来にしたぞっていう感覚だと思います。だから多分ね、扱いも存在だったと思います。なんか軽トラかなんかにポンポンポンポンって放り込んでガーンとか行くような、そんな感じだと思います。そんな綺麗にですね、立てまつっていくような感じじゃないですよ。名古屋の結婚式なんか行くとね、結婚式行かなくて、名古屋なんかだと結婚式とか言うと、こんな大きな、なんかピカピカピカピカしたトラックに家財道具がいっぱい入ってですね、ブヨーンとか行きますよね。あんな感じで神々を移動させるんじゃなくて、軽トラですよ。軽トラみたいなやつにポンポンポンポンって言って、エドムの負けた神様を全部連れてきて、そしてそれをエルサレムにポンポンポンポンって置いて、拝むというよりは、エドムの神々に、おいお前ら、これからは拝んでやるから俺のこと守れみたいな感じでですね、きっとそんな感じだったと思うんです。ここからアマツヤは失敗をしていくんです。何をしたかというと、8節、その時アマツヤはエフの子、エホアハズの子、イスラエルの王、ヨアシュに使者を送っていった。さあ、勝敗を決めようではないか。これですね、エホアハズのヨアシュです。北イスラエル王国の王様はヨアシュ王です。このヨアシュ王にアマツヤは戦争をしよう。喧嘩を売ったわけですよ。すると、イスラエルの王ヨアシュは、ユダのアマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。どういうことかというと、レバノンのアザミというのはなんかトゲトゲがありますよね。あんまりこう、いい意味では使われないんです。なんか雑草って感じですよ。その雑草が、つまり、あなた、南ユダ王国はアザミみたいなもんだぞって言ってるわけです。それが、レバノンの杉とはレバノン杉と言いまして、この辺りをレバノンって言うんですけども、北の方の山脈をずっと覆い尽くすですね、ものすごく大きな杉の木、何十メートルか百何十メートルもあると思いますけど、大きな杉の木がボンボン立っているわけです。その杉の木、が北イスラエル王国ですよ、ね、そこに向かって、あ、お前んとこ の息子を嫁にくれないかと言って、レバノンなんかに横横横とかやってくるわけです。そしたら何言ってんだって言ってる間もなくですね、野の獣ですよ、熊かのそのそか狐かなんかでタヌキかなんかがひょこひょこやってきて、ペチャって踏み潰してしまったわけです。そんなもんだお前はっていう。北イスラエル王国と南ユダ王国は何が違うか、軍事力が天と地ほどの差があるということを言いたいんですよ、ヨアシュ王は。いくらエドムに勝ったからといって、北イスラエル王国の軍事力はものすごい強大だった。この後のヨアシの次のヤロブアムの時にはものすごい大きな国になっていくんですけども、それもやはり軍事力が非常に強かったんです。 だからですね、こういうふうにヨアシュは言います。北イスラエルの王国の王様は言います。あなたはエドムを打ちに打って、それであなたの心は高ぶっている。誇っても良いが自分の家に留まっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか。この戦いは、もう、やらなくても結果が分かってる。ね。やらなくてももう結果が分かってる戦いだ。ところがアマツヤはそれを聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。それだけじゃないです。最悪のになっていくんです。イスラエルの王ヨアシはアハズヤの子ヨアシの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビと約200メートルですね、渡って打ち壊した。さらに彼は主の宮というのはソロモンの神殿です。主の宮と王宮の宝物蔵、王宮というのはソロモンのが建てた王様の家ですね。宝物蔵にあったすべての金と銀、およびすべての器具、それに人質を取ってサマリアに帰ったって言うんです。エルサレムはもう完全に制圧されて、王様は、サマリアっていうのはもう北イスラエル王国の首都ですね、に連れて行かれる。それからエルサレムのものはごっそりと持っていかれて、しかも王家の家族もみんな人質に捕らえられてる。そうやってこの、北イスラエル王国に南ユダ王国は負けて、アマツヤは大変な失敗をしてしまうわけです。ヨアシはお父さんのヨアシは大変このエホヤダの言うことを聞いて、途中まで良かったんですけれども、エホヤダがいなくなった後には何かこう貫けないものを持って、そしてついには彼は部下に暗殺されてしまう。その背景にはおそらく部下の言うことを聞くことができないような非常に高ぶった心があったんじゃないか。アマツヤはお父さんの生き方を知らず知らずのうちに真似て、途中までは良かったんだけれども、このエドムの神々を自分の支配下にまでするほど彼の心は高ぶっていった。彼のこの成功が彼に大きな心の隙を与えたってことです。自分の思い通りになった時に心に隙ができるんです。その隙というのは高ぶることです。見下す心です。これが彼を大きく人生を誤らせることになっていったんです。北イスラエル王国ヨアシュはこのことを見抜いて、あなたの心は高ぶっているって忠告したんです。それほど誰が見ても明らかだったにもかかわらず、アマツヤはその心を抑えることができなかったんです。モアブエドムの神々はその高ぶった心を抑えることができませんでした。むしろ彼の支配下にさせられていた。神々を支配下にするほどアマツヤの心は高ぶってたんだと思うんです。しかもですね、この後数年経って、実は北イスラエル王国のヨアシュが死んでから、彼は釈放されて南ユダ王国に戻ったようです。さらに15年間彼は南ユダ王国の王様に返り咲くんですが、そこで彼は反省しなかったようです。彼の高ぶる心はこのまんま続いたようですね。なんと彼の最後はこういう最後です。19節、 エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたとき、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは馬に乗せて行った。彼はエルサレムで先祖たちと共にダビデの町に葬られたって言うんです。全く父親と同じ殺され方です。あのお父さんが、家来たちの言ってることにも耳を貸さず、家来たちに憎まれるようなことをし続けていき、最後、クーデターにあって殺されていく。それと全く同じことを彼はしていく。父ヨアシは、アマツヤに何を残したのだろうか、何を伝えたのだろうかって思うんです。高ぶる心を抑えることができず、人を見下す心を抑えることができず、どんどんどんどん孤立し、一人ぼっちになって、最後は人から憎まれて殺されるようになっていく。そこまで孤独になるまで、人を見下し続ける人間になっていくということはどういうことか。ヨアシはアマツヤにそのことを残していってしまったのかと思うんですね。アマツヤはあの成功の中で心が高ぶってしまったことが、彼の人生を大きく分けてしまった。イエス様の時代の話を少しこう見てみたいと思うんですけども、マルコの福音書の10章、新約聖書の86ページ、新約聖書の86ページ、10章の17節、10章の17節、10章の17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのか。たっとい方は、お神お一人の他には誰もありません。戒めあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人は言った。先生、そんなことは、私はそのようなことはみんな小さい時から守っています。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。有名な話ですね。明らかにこの人はイエス様から聖書の言葉を守ることだ、そんなこと僕は全部やってますよって、明らかに高ぶってます。彼の心はそこら辺の人とは僕は違うんですよということを言いたいんですよ。そんなことは全部やってます。もうちょっとなんかマシなことないんですか。私は他の人たちと格が違うんですよと言ってるんです。この人は非常に高ぶった人ですよね。見るからに高ぶった人なんです。彼の自信はどこから来るんだろうか。まあ、類まれな彼の才能もあったかもしれませんけれども、この聖書では彼に自信を与えてたものは何か、それは莫大な財産だったんです。大きなお金。彼の人生観の中に大きなお金を持っている人は偉い。貧しい人はダメな人間だ。だから俺は偉いんだ。俺は偉いから他の人たちはレベルが違う人間なんだ。いつも人を見るときに、俺はレベルの違う人間だ。ああ、あいつらとはレベルの違う人間だ。いつもそうやってずっと見てるわけですよ。それは私たちでありますよね。 それほどお金を持って、俺は金持ちだから君たちとは違うよみたいな人はこの辺、この私が知る限り ここにはいらっしゃらないのにお見受けしますけれども、いたらちょっと申し出てください。相談したいことがありますので。でもですね、いや俺はこういう大学出てんだから、そこのそこら辺の人と違うよ、俺はね、こういう何ですか、家系あるじゃないですかね、辿っていったら源氏の家系なんだからみたいな、どこにもありそうなやつですよね。嘘に決まってますよ、多分ですよ。でもね、あんたらとは違うのよってね、私はあんたらとは違うのよ、いつもそういう目でこうピーッとこう見ながら生きてるような人ですよ、この人も。でその彼の場合は財産を持ってたからなんです。頭良かったかどうかここにはこうあまり書いてありません。財産が彼の自信をつける。だから私はおそらくこの人はイエス様のことも軽蔑してたと思うんです。あんた偉そうなこと言ってるけど金がねえじゃんかって、汚なそうな服、みそばらしい服着てて、だから私についてきなさいと言われた時、彼は絶望したような顔したでしょ。あんたみたいな人にはなりたくないって心底思ったと思うんです。私はあんたみたいな生き方はしたくない、あんたみたいな貧乏な人間にはなりたくない、あんたみたいなレベルの低い人間にはなりたくない。ありありとそういうものを感じさせますよ、この人の生き方は。そうやって生きていく、そうやって人を見下しながら生きていく、仕事をする、そうやって家族の中に生きていく、彼がこの後どうなっていくのか、イエス様は見えてるんですよ。彼がこれから生涯どんなことが彼に待ち受けているのか、彼が孤独になっていく、そして彼が気がついた時には考えないような大切なものを失って唖然とする姿を、あのアマツヤがエルサレム中の宝物を全部奪い取られて唖然とするような、そして最後は自分が家臣から裏切られて逃げ惑って殺される、あの恐怖に怯えながら殺されるような、そういう惨めな終わりをイエス様は見て言うんです。あなたには欠けたことが一つだけある、欠けたことが一つだけある、高ぶった心ですよ。その高ぶった心をそのまんまにしてたら、あなたはダメだ、持ち物を売り払うっていうのは彼にとって、あなたの自信を支えていた自信を全部一回リセットして、あなたは本当は従うべき、あなたが人を見下すんじゃなくて、あなたは従うべきものを持たなければならない、あなたのその絶大な自信はもっと委ねるものを持たなきゃいけない、あなたは何でもお金で解決できると思っている、何でもお金で人は動くと思っている、そんなことはない、あなたはその自信は全部崩れ去る時が来る前に、あなたは自分の道を尋ね求めるものに出会わなければいけない、委ねるものに出会わなければいけない、従うものに出会うべきだ、そうやってあなたは自分の人生を歩んでいけば、はるかに幸せな道に、そのお金をいくら持ってたってできるだろう、だから私に従ってきなさいって、イエス様は慈しむ、愛して言うんです。生意気だなって言ってんじゃないんですよ、愛して言うんです。あなたにかけたことは天に宝を積んで生きていく生き方だ。それは財産を天に宝を積むという言い方をここはよく理解されますけれども、今日の流れでいけば
パウロはこういう言葉で言い換えていると思いますね。ピリピ人への手紙の2章384ページです。ピリピ人への手紙の2章384ページ。2章3節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人の他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものとして思う。これが天に宝を積むということだと思います。できないでしょう、こんなことは。自分よりも見下すことはできても、見下すために私たちは努力するのかもしれませんよ。子供たちのいじめや差別の現場でずっと見ていくときに、背後にある大人の考え方がいかに子供に影響しているかということをよく考えさせられます。母が教員をやっていましたから、その頃から私はその問題をずっと聞かされてきました。いかに子供が親の考え方の影響を受けて、友達をいじめ、友達を差別していくのか。その通りです。身の回りの子供たちでも同じです。なぜそこまでして勉強で争おうとするのか、なんでそこまでして勉強を持って人を見下そうとするのか、唖然とします。でも私の中にもおそらくそういうふうにしてずっと教えられてきたメッセージが自分の心の中にあるわけです。それと戦いながら自分も災禍の現場に立つわけです。でも子供たちもそうやって私も向かい合っているにもかかわらず、すさまじく争いますよ。すさまじく人を見下そうとする。ある時にはそんなことだったら勉強するなって言って怒鳴ることもありました。でもそれは子供が悪いわけじゃなくて、それを与え続けていく私を含めた大人がずっと彼らに教えてきたことだと思います。この社会がずっと教えてきたことだと思います。そうやって人を見下し、差別することによって自分を保とうとする非常に歪な人間がそこにはいるんです。私自身もそうだなと思います。もし私がイエス様に出会わないで、それが良いと思うような生き方をしてたら、おそらくそれ何の疑問も持たずに私はここまでやってきたと思います。でもイエス・キリストという方に出会うことによって、イエス様は自分が十字架にまでかかるほどにあなたのために生きてきたんだから、あなたもそのようにしなさいと私たちにチャレンジしたんです。そしてそのことをパウロは、互いに人を自分よりも優れたものとして思いなさいというこの言葉に釘を打たれるようにして、私は動けなくなるわけですよ。そうだ、まあこういうところで出す人としてはあまりふさわしくないかもしれませんけれども、レディー・ガガって言いますよね。あの人はものすごく頭のいい人でしたから、ものすごく大学に早く入れるような、ものすごく少ない選抜の中でこう大学にも入れるような人でしたけれども、でもその生き方があまりにもこうみんなから浮いてたので、いじめられてたそうですね。 でもその時にお母さんが、まあちょっと英語の訳なんでちょっとかなり幅があるんですけども、あなたは意味のない争い、無駄な争い、そういうものをしないように、人と争わないように生きていきなさいと言ったそうですね。争わないで。それあの倉井徹子との番組でそういう話が出たそうですけども、ご覧になった方もあるかもしれませんけども、それで自分は救われ、まあ一つの転機になったというようなことを話されたように思いますけども、まあ大きな言葉だなと思いますね。それを本当に心から言えるような親でありたいなと思うんです。なかなか私なんかも言えないですよ、それは。でもそれをこの互いに人を自分よりも優れたものとして思いなさいというこの言葉に釘を打たれるようにして、自分はそこから出発するわけですね。子供に伝えたいこと、高ぶらない心、ちょっとした成功ぐらいで、うまくいったことぐらいで人を見下さないこと、いつもへりくだって互いに人を自分よりも優れたものとして思っていくためには、本当にイエス様が私たちにくださる、あのあなたには欠けたことが一つあります、私についてきなさいって、その言葉に従うより他はないと思うんです。そうしなければ私たちは必ず大きな失敗の中へ、アマツヤのように、弱しを親子のように、同じように親と同じような失敗を繰り返していく。それ連鎖は繰り返し繰り返し、この日本がずっと繰り返してきたように、私たちの家族も自分の家族もずっとそのことを繰り返していく人間になっていってしまう。そこにくさびを打ち込んで、イエス様に従う人間として天に宝を積むということが、ああこんなことなんだと思いながら、私たちはその自分の生き方をもう一回、欠けたことが一つある、この言葉にですね、もう一回こう考えて、考え直していく、答えていくということをしていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、人と比べないと言っても口先では簡単ですけれども、本当に危機的な状況の中にあったときに、私たちは、そんなにそれがたやすいことではないことを考えさせられます。でもそのときに勝っている人を自分より優れたものとして思う、それが天に宝を積む生き方であるという、何か考えられないようなチャレンジを受けますけれども、もし本当にそこにあなたがくださる幸せの道があるとするならば、どうぞ私たちの中にある欠けたものを本当にあなたに従うことを思って、変えていただけるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。